今年に入りまして、弟子道というテーマでお話をしておりますが、英語ではこのディサイプルシップという言葉がありましてですね、ディサイプルシップというのは弟子のあり方とか、何と訳していいのかちょっと訳しにくい言葉ですけど、日本語に直したら弟子道という言い方が、近いんじゃないかなと思っておりますけれども、イエス・キリストの弟子として私たちは救われたわけですね。誰一人としてイエス・キリストの信者になった者はおりません。皆等しくイエス・キリストの弟子となるべく救われたわけであります。しかしながら、なかなかこのイエス・キリストの弟子であるということ、また弟子として生きていくということがどういうことかということは、あまりピンときておりません。アメリカの、いろんなこのホームページ、ディサイプルシップ、この弟子道といいますかね、弟子に家というか弟子作りとか、そういうこの弟子についてのホームページとか教会のお話とかいろいろ見ておりますけれども、ある教会の牧師が、教会の信者さんの中で、教会に来てらっしゃる方の中で、自分はキリストの弟子だと思っている人はおそらく1割にも満たないだろうというふうに言っています。じゃあ他の人は何かというと、それは信者であると、イエス様のがおられた時にもイエス様の弟子はわずかで、ほとんどは群衆であったわけですね。イエス・キリストに何かしてもらおうと思っている人たち、でも私たちは誰一人、本来は群衆であってはならないわけで、キリストの弟子で、なければならない、弟子として、召されたわけでありますから、しかしなかなかこの弟子として生きていくということはピンとこないというか、分からないことがたくさんあってですね、そういうことで今年はこの弟子の話ばかりしているわけでありますけれども、今日はですね、この弟子ということを考えるときに、マタイの28章の19節が今年の御言葉でありまして、すべての作られたものを私の弟子にしなさい、という、ここなんですけれども、実はこの御言葉にするか、こっちにするか、最後まで悩んだ御言葉でありまして、こちらも大変有名な皆さんもご存知の言葉でありますけれども、今日はこの言葉を取り上げて、弟子の条件というお話をしたいと思います。マタイによる福音書の16章の24節25節でありますが、それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。何度も私もお話をさせていただきましたし、皆さんもよくご存知の御言葉でありますけれども、この言葉が語られたその背景をですね、少し見ていきたいと思うんですね。16章の13節ぐらいから読みますと、イエスはフィリポをカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスは言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。 あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。まあこういうことなわけですね。まあ16章というとヨハネ、今読みましたペトロの信仰告白が有名ですけれども、実はこの告白の後の出来事がこの言葉の背景にあるわけです。ピリポカイサリアというのはイスラエルから離れてですね、その北のまあもうほとんどユダヤ人のいないような異邦の地であります。そこでイエス様が弟子たちに、人々は自分のことを何て言っているかと聞かれるんですね。このまあ、いつもはいるたくさんの群衆がいない時だと思います。ですからもう本当に弟子たちだけだったと思いますけれども、で、人々が あなたのことはエリアだと言っているとかエレミアと言っているとか預言者だと言っているとか、弟子たちが答えるわけですね。でそれでイエス様は、じゃああなた方は、私の弟子であるあなた方は私のことを誰だと思うかと聞かれて、ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと告白をするわけです。もうこれ以上ない完璧な定義ですよね。イエスはメシ、イエス様はメシアである、救い主であり、そして生ける神の子であると、素晴らしい告白をいたしました。で、イエス様はこの告白を喜ばれて、まあ、ペトロを大変お褒めになってですね、さらには私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。まあ、この岩というのがギリシャ語ではペトラでありまして、もちろんこれはペトロ自身ではなくて、その告白であると、まあ、私たちは考えておりますけれども、まあ、カトリックの人たちはこの岩というのはペトロ自身だと考えて、ローマ教会の牧師はペトロの後継者ですね。で、まあ、ペトロの後継者が教会の祖籍ということで、まあ、ローマ法王に最高の権威を与えている、そのまあ問題の箇所でもあるんですけれども、まあ、あんまりそんなことはどうでもいいことですが、で、まあ、とにかくあなたはメシア、生ける神の子ですとペトロは告白をして、イエス様はこれで弟子たちは自分のことを理解したと思われたんでしょうか。このあとですね、自分は長老祭司長律法学者にからですね、まあ、ひどい目に遭わされて、そして、死ぬんだと、多くの苦しみを受けて殺されると言われたんですね。これまで弟子たちにこんなことは言われておりませんでしたから、弟子たちは、まあ、イエス様は行くとこ行くところでさまざまな奇跡をする、癒しをする、素晴らしい教えを語るということで、もうこのまま行けば間違いなくイスラエルの王様になる方だと、思っていたでしょう。ところがですね、一点、私は多くの苦しみを受けて殺される、しかし3日目によみがえるとこうおっしゃったんですね。で、まあ、当然そうなのかと弟子たちは理解するべきところでありますけれども、あろうことか先ほどイエス様のことをメシア、神のことを言ったあのペトロが、 イエス様を脇へお連れしていさめ始めたと聖書に書いてあるんですね。脇へお連れしてっていうのはいかにも失礼なことですね。メシアキリストと言ってきた人、ちょっと来て、ダメだよそんなこと言っちゃ、ね、死ぬとか殺されるとか、あんた今からの人なんだから王様になってもらわなきゃ困るんだからと、ね、そういう何かですね、非常にこう、まあ、バカにしたというかね、態度ですよね。まあ、このことにはイエス様も大変お腹立ちになって、サタンという、ね、一番弟子を悪魔呼ばわりしたんですから、まあこれはなかなか厳しいお言葉ですね。まあ、ペトロ、イエス様に愛された弟子ですけれども、まあ、お叱りいただいたその最高の弟子でもありますね。ペトロしかおりません、サタンと言われた人は。サタンもサタンと言われてないんですか、変な話ですけど、ペテロはサタンと言われてですね、まあ、ペトロもびっくりしたと思いますけれども、でもイエス様は、あなたは私の邪魔をするものだと、私が行こうとしている道をあなたは邪魔しようとしている。まあこういうことをやるということは、ペトロはイエス様をメシア、生ける神の子だと言ってはいましたけども、まあ、心の底からそう思っていたじゃないかもしれません。そうは持ち上げて、ね、どんどん持ち上げてですね、そして自分は後からついてって、やがてなんか甘い汁を吸おうみたいなですね、そういうちょっと下心がありありだったんじゃないかなと思うんですね。そのことを受けて、それから弟子たちに言われたわけです。だから大切なんですね、この前の話はね。そのことを受けて、それから弟子たちに言われた、私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと。だからまさにペトロの態度はこの逆であったわけですね。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいって弟子たちに言われたと書いてありますからね。イエス様は弟子として彼らを召されて、使徒という名前をつけてですね、特別にそばに置いて訓練をしておられましたけれども、しかし本当に私についていきたいものはと言ってですね、また言ってみればこう新たに、まあ再証明というかね、本当に私についていきたいものはということで、まあ、弟子の条件をここで、弟子たちに、まあ、突きつけられたという感じでもありますね。私、自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさいと、私に従いなさいと。自分を捨てるというのは、つまり、まあ、もう今お話しいたしましたようにペテロのあのことから考えるとですね、当然自分の野望を捨てるということですね。私利私欲、名誉名声を求めないということです。自分を捨てなさいと、まあ、ペテロはその塊だったわけですね。でも私についていきたいんだったら、そういう野望は捨てなきゃいけませんよと、まあ、イエス様はおっしゃったわけです。また当然この、まあ、さらに、深くこの言葉の意味を考えていくとですね、自分を捨てるというのは自分の価値や評価にこだわらないことじゃないかなと私は思うんですね。自分がそのどう評価されているか、自分がどういう価値をこの世でですね、この世で自分がどういう価値を持っているかということを考えるなと、そのことにこだわるなということでしょう。人々や社会で認められるということを求めないということです。で、価値がこの世で価値があるとか評価を受けるということが別に悪いわけじゃありません。大いに評価を受けていただいて、別にお金を儲けるのも悪くありません。大いに稼いでいただいて結構ですけれども、でもそのことが目的化されたり、またそのことにこだわっているということが間違いなんですね。パウロも、私は富む道も知っているし貧しい道も知っていると そのことに全くこだわりがない。なぜかというと自分がないわけですから、自分のところにどれだけあるかとか、自分がどう見られているかとかね、そんなことに興味関心がなくなるというのが自分を捨てるということです。さらに言えば自分自身のことで悩まないということです。なんで私はこうなんだろうとかね、そんなことで悩んでる人は自分があるんですね。自分を捨ててないから自分のことで悩むんです。神様があなたという人間をお作りになってそのままで愛しておられるわけですからね、なんで私はこうなんでしょう神様なんてね、言うのは失礼ですよ。そのあなたを愛しておられるんですから、そのあなたじゃなくなったら神様はもう愛してくれませんよ。覚悟してください、ね、もうそのままでいいとイエス様おっしゃってるんですが、そのまま私の弟子としようと言われてるんですから、ね、するべきことは自分を捨てるということです。さらに言えば自分の幸せを優先しないということです。幸せを求めることは間違いではありませんよ。でも自分の幸せを優先しちゃいけない。よくね、自分が幸せじゃないと他人を幸せにできないと言いますけどね、これは間違いです。これは聖書的に言うと間違った教えです。この世はそういう風潮です。自分が幸せじゃないと人を幸せにできない。まず自分が幸せになってそれで人を幸せにするんだ。とんでもない。自分を捨てろという人もおっしゃったんですか。自分がむしろ不幸になったとしても誰かを幸せにしていこう、それがキリストの弟子ですよね。でももちろんイエス・キリストは私たちが自分を捨てろとおっしゃいましたけれども、私たちを不幸にしようとか私たちをどうでもいいと思っているわけではありません。イエス・キリスト自身が自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得ると言われた。だから自分を捨てる者はそれを得るんだと。誰が得させてくれるんでしょうか。それは死であるイエス・キリストが得させてくれるということです。私たちが捨てればキリストがそれを与えてくださる。イエス様はあなたのために神の位を捨て命までも捨ててくださいました。死である方はあなたのために全てを捨ててくださったんですね。イエス様は何かこの地上で得られたでしょうか。イエス・キリストが最後まで持っておられた一枚の衣までも引き剥がされてくじ引きにされたじゃないですか。最後の血の一滴まで私たちのために流し尽くしてくださったじゃないですか。まさに全てを捨てられたのは私たちの死なんですよ。イエス・キリストは何一つお持ちになりませんでした。何一つ所有されなかった。イエス・キリストは素晴らしい評価を得られましたか。とんでもない。重罪人の間に十字架刑の貼り付けになったじゃないですか。これ以上悪いやつはないという殺され方をしている。恥ずかしめられている。キリストの時代、イエス・キリストが生きておられた時に弟子たちさえもイエス・キリストを見捨てて逃げてしまった。最低の評価ですよ。イエス・キリストはじゃあご自分のことで悩んでおられましたか。なんでこんなとこ来ちゃったんだろう、天国におればよかったな、なんでこんな弟子と一緒におられない、まあちょっとぼやかれたこともありましたけどね、いつまであなたたちと一緒にいなきゃいけないとぼやかれたことありましたけど、イエス・キリストはまさにご自分の幸せを求められましたか。とんでもないでしょ。イエス・キリストこそ自分の幸せを求めなかった人はおらんじゃないですか。イエス・キリストはご自分の幸せを一切求められませんでしたよ。何一つ得られませんでした。だから天にお帰りになった後、天の父が最高の位を与えられたと聖書に書いてある。それが私たちの師匠ですから、私たちはその弟子入りをするということはその人のように生きていくということですから、その人のように捨てるということですよ。イエス・キリストのように捨てていくということです。いや、やっぱりちょっとは残しておきたいわ、ちょっとはないと寂しいしみたいなね、 なんかそういう、こう貧乏根性がね、私たちにあるんですよ。キリストは私についてきたいものは自分を捨てろと言われた。でこれはですね、一回やってもう全部捨てました、銀行口座も全部人にあげて、宝石も人にあげて、全部私が空っぽになって捨てましたって言って、もうあとは大丈夫ということじゃないんです。そういうことではもちろんないんです。これまさにこれは毎日の出来事なんです。捨てるというのは常にそのことを願って実行し続けていかなければならないことなんです。捨てるという、自分を捨てるということを、つまり私についてきたいものは自分を捨てるということに一生懸命になりなさいということなんですよね。人間は罪人ですから、罪人であるというのは自分を捨てられないということなんですよ。別の言い方をすれば、まさにこれが自分自身との戦いですよね。自分を捨てられないというのは、捨てたと思ってもまた拾ってくるんですよね。いらないと思ったものをまた手に入れようと思うわけじゃないですか。その繰り返しでしょう。あ、でもやっぱ捨てないけ捨てないけ、また捨てないけ、その繰り返しですよね。私についてきたものは自分を捨てろと、ものすごくシンプルで力強い、でもこれはイエス様の弟子であるための第一条件です。そしてその上でですよ、その次に自分の十字架を背負えと言われた、自分の十字架を背負えと言われた。自分の十字架ですか、私たちそれぞれの十字架です。イエス様の十字架ということではないです、だから私たちもイエス様と同じように貼り付けになって死ねということではもちろんありません。でもそれぞれの十字架を背負いなさい。この十字架というのは神のために果たす使命のことです。神が私たちのに与えてくださっている使命のことですね。イエス・キリストは神から与えられた使命として十字架を背負われたんです。私たちの罪を贖うために、ヨハネ 6-38 に、私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためであると書いてあります。神の子である方が天から下ってこられて自分の意志を行わないと言ってるんです。私を使わした方の御心を行うという。イエス様は自分の考えがなかったわけではもちろんないでしょう。でも私たちの死として、私たちの完全な見本となるために、私は自分の意志は行わないと言われる。私を使わした方の意思を行うんだ。その弟子である私たちも当然イエス様と同じように神から与えられる使命を私たちの人生の第一の目的にしなければなりません。また十字架を背負うというのは誰かのために生きることでもありますね。イエス・キリストの十字架はご自分のためではありませんでした。私たちを含む全ての人類の罪を贖うためです。本当に分かりやすい見本ですよね。イエス・キリストの十字架は全人類のため、私たち一人一人のため、だから十字架を背負うということは私たちもイエス様と同じように自分のためではない誰かのために犠牲を払うということを意味しています。自分のためではありません。自分のために犠牲を払う人はいくらでもいるんですよ。自分のために努力して自分のために頑張って犠牲を払う人はいくらでもいるんですよ。でもキリストの弟子はそうではありません。誰かのために犠牲を払うのがキリストの弟子の生き方です。もちろん十字架とは痛みや苦痛、恥ずかしめの象徴ですよね。私についていきたいものは十字架を背負ってとイエス様おっしゃった、それは重くて痛くて苦しいことであるかもしれません。まあ弟子道というのはね、決して楽で気軽なことじゃないということです。私についていきたいものは内輪で仰ぎながら来いと言われたわけではありません。 私についてきたら口笛を吹きながらスキップを吹きながら私の後ついてこいとイエスさんおっしゃったわけじゃない。十字架を背負ってこいと言われてるんですから。でも私たちの前には十字架を背負った私たちの死であるイエス様がおられるわけでしょ、ね、イエス様が自転車乗って頑張って頑張ってこいと言われてるわけじゃないんですから、ね、私たちの背負えない十字架を背負って前を歩いておられる、その後ろを私たちが唇を吹きながら、ああ今日は楽だなみたいな感じでねついていけるわけがないんですよ。弟子なんですから。だから本当ならばイエス様、十字架を私にも担がせてくださいと、このままじゃついていけませんと、こんなに気楽な感じじゃもう申し訳なくてついていけませんというぐらいじゃないとですね、弟子のまあ模範にはならんですね。自分を捨て自分の十字架を背負って、そして私に従いなさいと言われた。この3つ目の言葉も、ね、とても重要なんですね、まあ、これは前にも お話をしたことではあるんですけれども、このイエス様がおっしゃった私に自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいというのは一つ の文章なんですけれども、3つの命令の言葉からなっているんです。自分を捨てるという捨てるという命令、そして背負うという命令、その2つとも完了形なんですね。だから捨てて背負えと、その上で従いなさいは完了形ではありません。これは進行形なんです。まあ未然形と言ってもいいんですけども、つまりまだ完了してない形なんです。捨てる、背負う、そして従い続けるという表現なんですね。だから一回従ったからいいというわけじゃないんですよ、ね、捨てるのと背負うのはそこでまず完了して、そして従い続けていきなさいというのがこの、まあ、原文から見るイエス様の意図なんですね。私に従いなさいということはどういうことでしょうか。イエス様が先に行っているということでしょう。頑張って行ってこいじゃないんですから。どっかのなんか、ね、つまらん営業所じゃないんですから、頑張って売ってこいと言われてるわけじゃないんですね、私が先に行ってるから従えと言えるんでしょ。違います。先に行ってない方は従えとは言えないですから、ね、後ろであぐらかいてる、あれ行ってこい行ってこい頑張れ頑張れ、ね、そういう方ではない。私が行ってるから従えと言われてるんでしょ。先週もお話しましたけどね、ペトロたちに対して私についてこい、イエス様おっしゃった。もう全責任を私が負ってやるからっていう言葉ですよね。私についてこいって言えるのは、私についてこい、私に従いなさいっていうのは、私が正しい道を行っているからその後についてこいということでしょ。なかなか言えませんよこれはね。イエス様だから言える言葉です。私に従ってきなさい。イエス様についていったらさぞかし、ただ楽しい旅が待っております、ね、スリルとサスペンスが、満ちています。イエス様の弟子たちもイエス様についていっていろんなとこ行きましたね、嵐の湖もありましたし、墓場も行きましたしね、金持ちの宴会にも呼ばれていったし、ひもじくて麦畑で麦をもみ出して食べなきゃいけないこともあったし、最後はゴルゴダの丘ですよ、ね、イエス様についていくということは、ね、何のプランもスケジュールも私たちに示されていないということです。皆さんツアーに行かれるとね、先ほどもイスラエルに行かれた話がありましたけど、まあ、最近の旅行というのはもうびっちり決まってます。大体ね、何時に空港を出て飛行機どこどこに着いて、何時から何時はどこに行って、どこのお土産屋さんに行って、どこでご飯を食べて、ね、それからまたバスに乗ってどこどこに行って、どこの旅館に泊まって、何を食べてどこの風呂に入って、いちいちこう決められてね、もう勘弁してくれって言うんです。 それで最後の何時に帰りまして、ね、まあ、あれは旅行と言っていいのかどうか分かりませんけれども、でもそうじゃないと、まあ、不安は不安ですよね、逆に、行ったことのないとこ行って、初めての旅行に行って空港で降りて、じゃあ1週間楽しんできてくださいなんてね、あと1週間後にここで待ってますからなんて、ね、とんでもない、そういう旅行はないですよね。誰も行きません。イエス様は私たちの前を言ってくださるんです。ツアーガイドですから、完全な。でもどこに行くかは言ってくださらないんです。いつどこに行くかっていう予定はね、誰にも知らされてないんです。これを知りたいわけです、我々は。いつどこでどうなるかっていうことを知りたいわけでしょ。分かってたらもっと気が楽ですよ。まあ、今いろいろあるけども3年後にはちゃんとなってるよなんてね、言われてると、まあ今はなんとか我慢しようかみたいなことになるわけですけども、そんなことは一切おっしゃらないんです。それは私に従い続けなさいというこのイエス様の命令に私たちが従うためなんです。いついつどこどこに行くっていうことが分かったらイエス様に従うことにはならないでしょ。そこ行きゃいいんですから。いつもイエス様の背中を一生懸命追っかけていないと迷子になるわけですよ。知らない国で途方に暮れるわけですよ。だからイエス様はどこに行くかは言われないんです。前にも言いましたけど、私に従ってこいとイエス様おっしゃいました。私たちはしばしばイエス様に従ってこいと言うわけですね。ここにおるのになんでイエス様来てくれんのんねと、逆に、散々迷った挙句にイエス様って言うんでしょ。イエス様についてってないとそういうことになるんです。イエス様についてってればイエス様がもう私たちの前を行ってくださるんですから、そこで迷ったり悩んだりする必要はないんですよ。私に従ってこいとイエス様おっしゃってるんです。そしてもちろんイエス様に従うというのはその教えを守り行い続けるということでもありますね。イエス様の教えを守り、そしてそれを実行すると、あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいとイエス様は私たちに命じておられるわけですから、その命令に従っていかなければなりません。ビクトール・フランクルという、まあ、皆様ご存知のユダヤ人の精神科医であり心理学者であり、アウシュビッツなどのですね、強制収容所に、入れられて長い間苦しみ、そして、まあ、彼はそこから助けられたんですね、救われた。奥様はすぐに殺されたそうですけれども、この「夜と霧」という本が有名ですが、まあ、彼は心理学者として精神科医として、いろんな本も書いておりますが、その本の中にですね、こういう言葉がありました。逆説的ではあるけれども、人は何者かのため、誰かのため、すなわち大義のため、友人のため、神のために、自分を失う地点に達して初めて真の自分を発見するのである。誰かのために自分を失う地点に達して初めて真の自分を発見すると、ビクトル・フランクルは言ってるんですね。非常に印象深い言葉なので引用いたしました。この人は、まあ、実存哲学、実存心理学というのを唱えた人で、実存というのは、まあ、一言で言えば生きている実感ということなんですよ。人間が生きている実感、どんな時に人間は生きている実感を本当に感じることができるかというと、それは誰かのため、何かのために一生懸命に生きて自分を失う、自分を忘れる、自分の存在を忘れるぐらい何かのため、誰かのために没頭した時に、実は本当の自分を発見するんだと、本当に生きている実感を味わうんだということを言ってるんですね。イエス・キリストはまさにその自分を失う時に本当に自分が生きている実感を味わうんだ、自分の幸せを願わない時に私たちは幸せになるんだと、イエス・キリストに 自分を捨て自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従っていくということが、実は、ね、これだけ聞いたらなんか辛くて大変みたいな感じがするじゃないですか、ね、自分を捨て自分の十字架を背負う、あの十字架を背負うという言葉は、今はその、まあ、一般的によく使われますね、もちろんここから来てるわけですけれども、普通に使う十字架を背負うっていうのは、十字架を背負わされるとか、なんか望まない、嫌なことや大変なことを買って出るような時に使う表現ですけれども、本来はそういうことではありません。十字架を背負うというのは神の使命のために生きていくということですね。自分を捨てる、自分の野望を捨てて、自分の価値や評価にこだわらない、自分自身を中心に置かないということですね。自分を捨てるというのは自分を目標にしないということです。目的化しないということです。でもその生き方こそが実は本当に人間にとって幸せだっていうのをビクトル・フランクは言ってるんですね。本当に辛い長い長い苦しみを経て彼はそれを実感しているわけですけども、イエス・キリストはイエス・キリストの弟子たちに対してもうはるか何千年も2000年も前にそう言っておられるんです。だから私についてきたいものはと言ってらっしゃいますけれども、言ってみれば本当に幸せになりたいものはということなんですよ。本当にあなたが幸せになりたいと思うんなら自分を捨てなさい、自分の十字架を背負いなさい、そして私に従い続けなさいと。それが私の弟子の条件だし、それが人間であるあなた方にとって最も幸せなことなんだよということをですね、イエス様は私たちに進めていてくださるんです。自分の命を救いたいと思うものはそれを失う、自分と思って自分の幸せと思っている人はその幸せを失うんだと。でもそれを私のために、誰かのために喜んで捨てる人はそれを得るんだ。皆さん、イエス様の弟子になる、弟子であり続けるために私たちはこのイエス様の、まあ何というかですね、この薫陶というか、おすすめの言葉をいつも心に響かせていなければならないと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今年はイエス様の弟子であるということ、弟子として生きていくというのはどういうことかということを共に学ばせていただいておりますことをありがとうございます。今日はまた、大切な教えをいただきました。私についていきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと。イエス様、この言葉が私たち一人一人の毎日の、いや一秒一秒の生き方の中心となりますように。私たちはこの逆を言ってしまいます。自分を得ようとし、また楽な方を向かい、イエス様にではなく私たちが勝手に行ってしまう。その結果として悩み、またつまずいております。どうぞこの御言葉がその素晴らしさを私たち一人一人の人生において発揮いたしますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。